京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしています。オープニングでもお話ししましたように、今日はゲストをお迎えしています。京都市京セラ美術館ザ・トライアングルで開催中の山本雄京仮想の監禁プライスレスミュージアム、こちらのアーティストの山本雄京さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
山本雄京です。よろしくお願いします。
お願いします。ね、もうういろいろとね、お打ち合わせの時からお話を楽しく伺っていたんですけれども、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、まず山本さんは、はい、どちらのご出身なんですか？
はい、もうずっと京都生まれ京都育ちという感じで、はい、ずっと京都に住んでおります。はい、
そうなんですね。はい、もうずっとじゃあ絵のことも京都の方で学ばれたんですか？
そうですね、でも結構割と関西をうろうろしてまして、はい、高校の時は奈良の方の芸術系の高校に行っていて、はい、でその後大学では西安造形大学って滋賀の方にある大学に行って、そこで日本画、クラスに入って勉強していて、
はい、
その後、大学院に進んだんですけど、そこでやっと京都に戻ってきたというか、はい、今の京都芸術大学の大学院で、はい、そこでも日本画を勉強してたんですけど、なので関西のいろんな場所 で、
本当です、ね、は
い、勉強してというような感じ
で、ぐるっと一周して帰ってこられた感じですね。はい、なるほど。はい、今の日本画専攻っていうふうにおっしゃったんですけど、はいはい、私いつもねずっとこのコーナー担当させていただきながらなんですけど、日本画と洋画ってざっくりね大きく言うと分けられると思うんですけど、この違いが未だにちょっとよく分かってないところがあるんですけど、
はいはいはいはい、そうですね、
何がこう違うんですかね。
そうですね、大学の勉強とかだと、分かりやすいのはやっぱり洋画だといわゆる油絵とかそういったところで、はい、で日本画だと、結構岩絵の具っていうちょっと砂みたいな絵の具をニカワっていう動物とかの皮とか骨を煮て作ったのニコゴリみたいなやつで溶いて描いたりっていう風なところの素材が大きいんですけど、
はい
はい、ただ元々の成り立ちは結構明治時代に油絵が日本に入ってきた時に、このままやとこう日本の美術がこうそれに押されてなくなってしまうっていう危機感を持った人が、いろんな過去にも水墨画とかいろんな日本の美術がある中で、
そうですよね、はい、昔ながらの、はい、なんかこう、墨で描いたような絵だったりとか、あと浮世絵とか、ああいうのも日本のあれですよね、美術ですよね。はい、
でそういったところの特徴をこう私たちの日本の絵はこういうものだっていう風に、ブランディングして考えられたのが日本画という風な名称になってまして、なのでそういうちょっと西洋からの影響のカウンターでできたのが日本画という言葉だったりするので、
はい、そうなんですね。
なので素材的なところもあれば、そういったいろんなこう成り立ちみたいなところも含めて、
はい、
結構なかなか一口で説明するのが、はい、難しいところであったりするんですけど、
そうなんですね、はい、なるほど、はいはい、なんとなくこうそのイメージ的に洋画は油絵で、日本画はその岩絵の具で描いたっていうのは分かりやすいんですけど、でも展覧会に行ったらこれどっちかなって思うような作品も並んでいるので、その辺の違いって何かなと思って、そういうところがあるんですね。だからもういわゆる素材とか画材とかそれだけでは言い切れないものがあるということなんです。いや勉強になったなるほど。だから明治よりも前のものに関しては日本画っていう言い方は、はい、
そうですね、本来は結構日本絵画とか日本美術とかそういう風な言い方を、はい、するのが、正しいというか、はい、そういったところではありますね、
はいはいはい、日本の美術の中に、ね、はい、浮世絵があったり、ね、水墨画があったりとか、 今日ものすごく今日勉強になったよかった聞いてそうなんです。で、まあ、あの山本さんはその日本画の方を専攻されていたっていうことなんですね。はい、で今回はその京都市京セラ美術館のザ・トライアングルで展覧会をされているということなんですけど、まあ、あのこのコーナーねずっと聞いてくださっている方はお分かりかなと思うんですが、京都市京セラ美術館の今度はあのリニューアルオープンされた時に新しくこう三角形にね1階の部分にこうピョンって飛び出しているガラスのところからこう入っていくと地下にもこうギャラリーがあってっていう、あれ一括りでザ・トライアングル、
そうですね、はい、上下含めて、
上下含めてですよね。でこちらの方で今展覧会されているんですけれども、まずどんな作品が展示されているのか教えていただけますか。はいはい、
そうですね、あのそちらの地下の方がまあギャラリースペースのような形になっているところは、あの1円硬貨をフロッタージュした作品を、置いてまして、まああの言葉で聞いただけではどういうことなのっていう感じだと思うんですけど、はい、あの小さい頃とかにあのこうマンホールとかなんか葉っぱの上とかに、
はい、
こうコピー用紙みたいなのを置いて、
はい、
こう鉛筆とかでバーってこすると、
はい、
こうそのままマンホールとか葉っぱとかの形がこうバーっと紙に浮き上がってきたりとかした、
あ、こう、はい、写してこう、
そうですそうです、
なんていうんですかね、こう浮かび上がらせてくるみたいな、
ね、はいはいはい、なんか自分で書いてないけど勝手にこう浮かび上がってくるみたいな、はい、遊びみたいな感じでやってた、あれがまさにフロッタージュと呼ばれる技法になってまして、
それの作品なわけ
ですね。そうなんです、はい、でまあ、今回 の, あの私がやってる作品の場合はもう、画面いっぱいに硬貨をまずバーッと並べて接着して、でその上に、日本画で使う大きいあの和紙があるんですけど、
はい、
それをこうバーッとパネルに貼って、で上から鉛筆でこするとこう1円玉の形がこうバーッとこう浮き上がってきて、でそれで一つ一つこう濃淡をつけることで、
はい、
こう画像のピクセルを描くような形で、像が浮かび上がってくるというふうな、こうなかなか言葉で聞いてもちょっとどういうものかイメージしづらいかもしれないんですけど
、はい、あのね、実は私は拝見したので、
あ
の、
わ
か、いや、はい、こちらこそありがとうございましたなんですけど、わかるんですけど、そうなんですよ、あの1円玉ね1個だけっていうんじゃなくてズワーってこう並べてあるのをこう擦り出してあるんですけど、あの色の濃いところと薄いところがあるから、うん、なんかね、だから作品の近くに行くとその1円玉だってわかるんですけど、うん、遠くに行けば行くほどその何が描かれているのかっていうのが分かりやすくなっているっていうか、なんて言うんですかね、あの昔で言う電光掲示板みたいな、
はいはいはいはい、そうです ね、
はい、あれでなんか写真とか絵とかができてたら、うんうん、近く行ったらみんな丸丸丸丸で分かんないんですけど、遠くに行けば行くほど何がこう表されてるかはっきり分かるみたいな、あんな感じ、あんな感じだって
そうです、ね、あのすごくイメージしていただきやすくなったかなと思います
、はい、その作品がいいんですけど、はい、すごく大きな作品と、うんうんうんうん、ちっちゃい作品とありましたよね、
はい、そうですね、はい、
はい、
でまあ、モチーフにしているのがその美術館、京都市京セラ美術館の、まあ、コレクションされている有名な作品であったりとか、あとはそこにコレクションされているこうすごく代表的な作家さんとかの肖像を描いているんですけど、
はい、
その中に自分の自画像も、モチーフとして描いてまして、
山本さんご自身ね、
はい、そうなんです、はい、でまあ、僕の自画像が一番ちっちゃくて、そういったこう作家さんとかの肖像は非常に結構大きくなっているというふうなところが、まあ、今回の一つの特徴にも、はい、なっています。
あの、ね、一つすごくちっちゃい肖像があって、はい、それこそでもその表してはるのは全部1円玉で同じ大きさなの で、
そうです、ね、
はい、そのだから数が少なくなるわけですよね、うん、その表してるなのでお顔なのかよく、ね、分からないぐらいの、ね、
もうシルエットが人かなっていうぐらいの、
はいはい、ぐらいの感じの肖像が、あれは山本さん、
そうですね、はい、私自身の自画像ですね。
なんでそんなちっちゃい、
そうですね、それが63編の芸術家というタイトルの作品なんですけど、
はい、
まあ、このこうまあ、結構割と使ってる硬貨の数をこうタイトルに今回も反映してる作品が多いんですけど、
はい、
まあ、一番大きいのだと、まあ、2万7000の芸術家みたいな作品もあって、
はあ、
まあ、63円と比べると、ね、もう何百倍かみたいな感じなんですけど、それがちょっとこの美術館にこうコレクションされてる代表的な作品っていうものを、まあ、私のこう知り合いのそういった絵とかを販売されてる方に これが例えばこう実際に販売されたとしたらいくらぐらいになりますかみたいなところを、まあ、まさに今回の展覧会のタイトルのように仮想の換金を、
仮想の換金ですね、
はい、していただいて、
はい、
でまあ、あの仮の値段なんですけど、まあ、例えばこれぐらいちゃいますかみたいなのを出していただいて、
はい、
それと、まあ、私自身は今、まあ、生きてる作家なんですけど、まあ、あの実際作品とか売ったりもしているので、はい、まあ、その値段、私自身のある種の作家としての価値と、そういったそういった有名な作品が売りに出た場合の価値を比例させて、63円と、まあ、それこそ27,000円、まあ、ある種これぐらいの価値の違いがありますよというところが、まあ、ある意味作品の大きさとかタイトルであったりというところで、まあ、ちょっと感じられるというか、はい、存在感としても感じられるし、数字としても、まあ、ちょっと感じられるみたいなところをこうちょっと示したような、ちょっと下世話な部分も含んでるようなところなんですけど、
いやでもなんかこう体感として分かりやすいっていうか、その美術に普段あんまり触れてない方もお金はしょっちゅう触れてるわけなので、分かりやすいといえば分かりやすいかもしれないですよね。こんなにこう高額で取引されている絵画と、今そうでもないそうでもないっていう言い方はなんか言えば言うほど失礼になるかなんて言ったらいいんだろう
言葉が難しいですけど
難しいです。あのでもその対比、まあ、でも それがどうなんだろうっていうことを考えるっていうのも、その意味することとかすごい考えさせられますよね。
そうですね。なのでなんか本当に、まあ、ある意味それを見てどう思うかみたいなところは、はい、本当に見てくださる方のある種価値観によって変わってきたりすると思うので、なんかそういう風に考えていただけるっていうのは、まあすごくありがたいなというか、はい、見ていただけると嬉しいなというところではありますね。
で1階にはそういう作品が展示されていて、2階っていうか、あ、なんていうかな、地下部分っていうですかね。
はい、
で、あの1階のそのガラスのこう三角形になっているところには、あのいっぱいね、あの金額がまた記されている、
はい、
年代と、あれは何ですか？
そうですね、あれがあの、結構美術館のコレクションの中で、まあ言ったらこの作品はいくらで買われたみたいな一応記録が残ってるんです。
はい、
で一番古いのだともう1934年とかになってくるんですけど、まあ、1934年から、まあ、昨年の2022年までの、購入した作品のリストの中で、まあ結構私自身がずっとこう見てきた作品であったりとか、まあ、それこそ美術館の代表的なものであったりとかっていうものの、はい、まあ、実際に購入された時の金額と、その購入された時の年代の、リストの数字を、上のガラス張りの部分にこうカッティングシートでバーっとこう貼り付けてまして。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
だから年代によってはなんか何十円みたいな。
そうですね、はいはい、あのそれこそ、ね、もう今とは、ね、高価の、ね、お金の価値が違うので、価値が違いますよね、もう本当数百円とかそれぐらいのものもあれば、はい、もう何千万みたいなものもあればという感じで、はい、あのパッと見ではこう何の値段かわからないんですけど、まあ、あのそういった解説文とかも載せていて、まあ、気になった人はそれを読むと、ああなんか、あ、コレクションのそういうお金なんやなみたいな、まあ、お金でもあるし、まあ、美術館のそういったコレクションの歴史でもあるしというふうなところで。
そうですよね、はい、歴史がそこで感じられるということですよね。そうですね、はい、そう。そしてあの1階部分で一番、まあ、大きく目立つのが、はい、京都美術館っていうのが、はい、これがまた1円玉で、
そうですね、はい、すごく大きい作品で、あの結構割と修学旅行生の人とかそこで記念写真とかこの前撮ったりしたかったんですけど、
撮りたくなりますねあれね、はい
はい、これ正式な窯じゃないんやけどなみたいな感じだったんですけど
確かに
今はあの、美術館の名前京都市京セラ美術館という、ね、名前なんですけど、もともとできた当初は、はい、京都美術館というもともと美術館の名前で、名前、
ね、
あの今もあの入り口の外側にある石碑みたいなところにあのレリーフでその当時の看板がそのまま残ってるんですけど、
はい、
まあ、そのレリーフのフォントをそのまま使用して、でそれを硬貨で、表しているというのがその1階の大きな作品で、
はい、
まあ、そういった、まあ、美術館とお金というふうな、まあ、普段結びつかないところを、うん、はい、まあ、まさにおっしゃられてるみたいに、まあ、なんかある意味 こう馴染み深いもの、お金って誰しもがこう共通点としてあるところなので、まあ、そういったところと結びつけつつ、まあ、そういった美術館の歴史もなんかあれ見た時に京都美術館って何やろうなと思ったら、ああ元々の名前こんなんやったんやみたいな感じでこう知っていただくと、またよりちょっと奥行きもありつつ楽しんでいただけるかなと思って作った作品ですね。
そうなんですね。なるほど。もうインパクトもあるし、でせってお話を伺ったりとか、でそのキャプションね、あの拝見したりとかすると、すごいこういろんな考え方とかいろんな受け取り方があると思うんですけど、あのそれぞれに楽しめるっていう言い方がいいんですかね、なんかあの考えさせられる展覧会かなっていうふうに思って拝見しました。
い
やー、もうあのなので、あの全くプライベートな話なんですけど、はい、私もめったに美術館に行かない、は
い、
夫と一緒に行ったんですけど、もう本当にで普段全然美術に興味のない人が、うんうんうん、なんでこのお金とかっていう、やっぱりこうその取っかかりが、あの入りやすいというか気になるっていうところで、あ、美術に普段興味がない人も入りやすい、あ、これは何なんかなとかっていうのをちょっと考える、ただ見るだけじゃなくって考えるきっかけになる、そんな展覧会なのかなと思って拝見しました。
ありがとうございます、
はい、なのでぜひあの美術に普段あまり触れてないよっていう方もね、
そうですね、はい、ぜひ見ていただきたいですね、はい、
なんかそうなんやと思いながらはい、まあ、なんかただ単純に、あ、これないくらなんやみたいに思うだけでも、ね、
はい、そうですね、そういうところだけでも本当、はい、あの楽しんでいただけるだけでもありがたいですし、
ね、はい、ちょうどあの京都市京セラ美術館の90周年っていうことで ね、はい、でね、この間もいろいろセレモニーもされてましたけど、そういった歴史も、ね、感じていただける展覧会になっているのかなと思いますし、はい、なんとザ・トライアングルは入館料無料なんですよね、
はいはい、そうなんです、はい、
そうなんですよなんてお得な、何遍行っても大丈夫です、はいはい、なのであのお散歩がてらいらっしゃってもいいかなと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。もう開催中で、
そうですね、はい、
来年の、2月の12日まで、
はい、そうですね、はい、
はい、あの展覧会開館されてますので、はい、ぜひお越しになってください。はい、あの今日月曜日は休館日になってますの で、 です、ね、はい、お気をつけいただきたいのと、年末年始に少しお休みがありますの で、 そ、 です、ね、はいはい、そこだけちょっと気をつけていただいたら、もういつでも見ていただけると思います、
はい、
山本遊興仮想の監禁プライスレスミュージアムです、はい、ぜひご覧になっていただけたらと思います。ぜひともよろしくお願いします、はい、そして山本さんご自身の今後のご予定があったら教えていただきたいんですけど、はいはい、
そうですね、あのそれと別にあの京都で個展がまた12月にありまして、
あ、はい、
あの12月の7日から、12月の16日まで、はい、八坂神社の近くにあの大河堂という、はい、ギャラリーが、はい、大きい雅の、堂なんですけど、はいはい、そこで個展があの塵も積もれば山となるというタイトルの、はい、個展がありまして、
またこれも気になるタイトルがついていますね、
はいはい、あのいろいろまたあの美術館とは違うシリーズの作品とかも、はい、あの展示してたりしますので、はい、こちらもし、はい、ご興味あれば合わせて見ていただけると、はい、嬉しいですね、はい、
ぜひ大河堂さんで、はい、個展があるそうです、12月の7日から16日まで、はいはいはい、ぜひこちらの方もね、はい、運んでお足を運びいただけたらと思います、はい、いや今日はもうすごい楽しいというか、もう今日勉強になったすごい
いやいや、
はい、お話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日お越しいただきましたのは、アーティストの山本遊興さんでした、はい、ありがとうございました。